おはようございます。この3、3日間皆さんゆっくりできましたでしょうか。おそらくご家族と一緒に時間を過ごしておられるんじゃないかなと思うんですが、また自分自身を、鑑みたり、また自分の人生ですね、この1年をどのように歩むか、考える時間が与えられていること、私たちは感謝したいと思います。ニューホープ千葉としましてですね、今年は、神と共に生きる、神と共に歩むということをですね、考えてみたいと思います。今まで、主を知る、主を求めるということを私たちは立て上げてきたんですけれども、私たちは神を信じて信仰によって神と共に歩むっていうのはどういうことなのか、信仰の実践ってどういうことなのかっていうことをですね、さらに学んでいけたらなと思います。神様は奇跡の神ですので、神と共に歩む人生は奇跡の人生になります。そして自分の限界はあるんですが、イエス様には限界はないので、イエス様と共に歩む人生は本当にどんな素晴らしい人生になるか期待したいと思うんですけども、まずはですね、私たちの信じている神様、私たちの、求めている神様がどういうお方であるのか、奇跡の神ということで、最初のシリーズを始めていきたいと思います。今日はその1、神の目的と計画ということを見ていきたいと思います。ヨハネの8章の32節をお読みします。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理を聞くだけではなく、それをちゃんと理解し、それを実践し、行っていくならば、それを体験していくならば、私たちは自由になることができる。神様、私たちを自由にしてくださいました。そして自由にするために、あがなってくださり、召し出してくださったんですけども、そこにとどまり続けたいと思います。神様の恵みを体験し、恵みの内を歩む一年にしていきたいからです。悪魔が私たちを攻撃してきます。悪魔は私たちを利用し、あるいは他の人ですね、人を利用して私たちを罪によって支配し、奴隷にし、そして私たちの行動に影響を与えるものです。そして今もその戦いは続いてるんですけれども、イエス様が来られたのはその悪魔の技を打ち砕くためでした。私たちはイエス様に出会って贖われ救われたので、勝利を、イエス様にある勝利をいただいたものです。でも、そこに歩んでいくためには、本当に自分が何者であるのか、そして主が何を成し遂げてくださったかということを知らなければならないし、ただ知っただけじゃなくて、信じて、それを自分自身に適用し、実践していく、その日々の信仰生活の歩み、毎日の日常生活の歩みに落とし込まなければなりません。それが本物であるかどうか必ず試されるんですけども、私たちの考えていることはどういうものなのか、そしてそれが口から出て言葉になるので、私たちの話している言葉はどういうものなのか、そしてさらに私たちが周りにどういう影響を与えているのか、そこまで確認して調べていく必要があります。でもそれによって私たちのうちに何があるのかがはっきりするからです。本当の信仰は私たちの考え方を変え、私たちの言葉を変え、私たちの行動を変えていきます。ところで質問ですけれども、あなたは自由ですか？はい、一緒にこけてくださってありがとうございます。今こけてくださった方は自由かもしれません。冷ややかな目をしている人、あなたはまだ自由じゃないかもしれません。まあ、冗談ですけれども、一番目、ノートの一番目ご覧ください。神にとって人は特別でかけがえのない存在である。神様は6日間で全てのものを作られました。そしてその最後に人間を作ったんですね。作られた全てのものを見たとき、それは非常に良かった。素晴らしく世界は作られてるんですけども、その中で最も特別な存在として人を作ったんです。なぜ人が特別なんでしょうか。創世記の1章の26節をお読みします。神は仰せられた。さあ、我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神様が、 神様の姿、似姿として、形として人間を作られたんです。もうそれだけでも特別な存在ですけども、私たちにこの地上すべて、神様が作られたものを治めるように任されたんですね。すべてのものを支配するように、神様は人間を特別に作りました。神様の栄光、神様の性質を反映した存在として人間を作ったっていうんです。この最初の一番目のポイントをしっかりと心に留めることはすごく大事です。もしかしたらお隣に誰もいないかもしれないんですけど、お互いに言いたいですね。そしてもし誰もいないときは自分自身に言ってください。神にとってあなたは特別な存在です。かけがえのない存在です。神はあなたを愛しています。アメン。自分が価値ある人間だと知ることは、私たちが神を愛し、個人的に神を知り、そして周りの人たちを愛し、周りの人に貢献する大きな力、助けとなるからです。本当にこれを土台として大事にしていきたいし、毎日の日々の歩みの中で必ず試されるし、誘惑や試練を経験するんですけども、そこに留まり続けたいと思います。いかがでしょう？私の言ってることわかりますよね。はい、家で礼拝しているとき、メッセージを聞いているとき、そんな気になります。でも実際に世の中に出て行ったとき、戦いがあります。毎日試されます。毎日試練があります。自分の弱さに打ちのめされます。人の言葉、人の態度に打ちのめされます。サタンは私たちを攻撃してきます。でも大丈夫です。イエス様はすでに勝利をなさいました。そしてたとえ何が起ころうと、今年どんなことが起ころうとも、イエス様は御座に座しておられ、私たちを守り、導いてくださいます。終わりの時の患難の時にも、主は私たちを守ると約束してくださいました。アメン。何が起きても大丈夫です。はい。どうしてですか？私たちが頑張ってるからですか？私たちが信仰があるからですか？いいえ。罪人であった時に主は私たちを愛してくださった。神が愛することを選んでくださったんです。神の愛は恵みです。選びです。アメン。はい。主にある自由も恵みです。主が勝利してくださり、主が私たちのために勝ち取ってくださり、私たちに与えてくださったんです。だから私たちは自由なんです。真理があなた方を自由にすると言ってますが、最も大事なことを言いますね。これはイエス・キリストです。イエス・キリストを知ることが真理を知ることなんです。イエス・キリストが命なんです。イエス・キリストを持つことが、イエス・キリストを知ることが永遠の命なんです。皆さん、アメンですか？これが神の奥義です。私たちはイエス様にあって真理を持っています。私たちはイエス様にあって永遠の命を持っています。私たちはイエス・キリストにあって自由を持っています。頑張って祈ったから、信仰が強いからではない。選びです。恵みです。神があなたを愛することを選んだんです。そしてあなたのために人として来られ、十字架で死なれ、死を打ち破り、蘇られることを選んだんです。でも主は本当にご自身の心を、愛の心を私たちに伝えたいと願っています。それは私たちが律法によって歩むのでも、義務感によって生きるのでもなく、神の愛に浸り、神の恵みを受け取り、恵みの中に進んでいく、その愛の関係を神様と持つことを神様が願っておられるからなんです。素晴らしいと思いませんか？静かな反応ありがとうございます私が家内に直美さんにプロポーズしました。なんでプロポーズしたんですか？愛してるからでございます。はい、今笑うとこですね。ありがとうございます私が家内に、ごめん、俺の服洗濯して、俺の食事作って、俺の部屋掃除して、だから結婚しようって言ったら、どういう反応が返ってくると思いますか？バシーン、おとといおいで、スカンって、ね、言われるかもしれませんね。九州ですので、はい。神様は私たちをしもべとして、労働者として、神様の御心に仕える奴隷として呼んでいないんです。私たちはキリストの花嫁の存在です。何を想像してるんですか？ 私が花嫁衣装着たら、ああ、想像しないでください、気分が悪くなってしまいます。少なくとも瀬谷先生が花嫁衣装を着るぐらいの想像でもっと しんどい、あ、冗談でございます。はい、冗談じゃないという声がどこから聞こえてきましたけど、天からの声でしょうかね笑ってください皆さん、はい、笑う角に福来たる、どうでもいいことを言ってますけれども、神様は私たちを愛しておられ、そして愛の関係を持つ存在として選んでくださったっていうんです。これが私たちを本当に自由に導いてくれるんです。アメ。信仰生活で疲れ果ててる人いませんか？毎日の生活の中で暗い顔してブツブツブツブツ言いながら歩んでるクリスチャンいませんか？あなたのこと言ってます人前ではいい顔してるかもしれない、他の人は知らないかもしれない、でも神様は見てます、神様ご存知です。私たちがそうなることを神様願ってないんです。一生懸命頑張れば愛してあげるよ、そうじゃないんです。私たちの存在自体、神によって作られ、神にとってかけがえのない存在であり、どこにいても何をしていても神様の豊かな愛と恵みが注がれ続けています。神は人を作り、人が何もしないときに祝福されたんです。イエス様が洗礼を受けたとき、天の窓が開き、聖霊が下ってきて、天から声が聞こえました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様何かしたんですか？いいえ、公の交渉外入る前です。聖霊の力によっていろいろな奇跡を行う前、人々に仕え、人々を助け、福音を伝える前に、父なる神様からの声が聞こえたんです。選びなんです。恵みなんです。アメ？はい。静かな反応ありがとうございます。じゃあ皆さんに聞きます。何のために生きてますか？何を心配して生きてますか？なぜ疲れ果てるまで、心も体もボロボロになるまで、頑張らなばならないという、その中に私たちはとどまってるんでしょう。神様が自由にしてくださったのに、なぜ最高の自分になれないんでしょう。なぜ神様に栄光を期すような生き方ができないんでしょう。答えがあります。神様はすべてのものを私たちに委ねてくださったんですけども、私たちは自分の心さえも、自分の生活さえも、家族さえも収めることに失敗してます。なぜでしょう。自分の力でやろうとしているからです。神様はそれを許しません。どんなに努力しても、どんなに頑張っても、神様から離れたら、私たちは命を持たず死につながれている存在なんです。肉は肉なんです。肉のままなんです。神を喜ばせることはできない。肉を訓練することもできない。肉を変えることもできないんです。でも一生懸命そうしなければならないし、それが自分の信仰生活のすべてだと思い込まされているんです。クリスチャンが、教会が、それは嘘です。真理があなたを自由にします。イエス・キリストがあなたを自由にします。創世記の中にありますけれども、善悪の木と命の木がありました。なぜ二つあるんでしょう。はい、選ぶことができるんです。これが自由です。でも人間は何を選んだんですか？命を選べばいいのに、命はイエス・キリストです。神様との関係をつかめばよかったのに、善悪の知識、そっちを選んだんです。今もそれが続いてます。世界中で争いがあります。家庭の中で争いがあります。誰が正しいか、何が正しいか、どちらが正しいか。それは神様から離れてるから、死をもたらすんです。創世記でもそうでした。今も同じ戦いが続いてます。今も人類は、あらゆる文化、あらゆる国、あらゆる家庭でどっちが正しい、何が正しい、言い争いをしてしまうんです。イエス様に戻る時です。命を選択する時です。アメ。神様との関係を断ち切ろうとするすべてのものは、サタンから来る罠であり、誘惑であり、試練です。あなたの目をそらせるものは何ですか？行いですか？立法ですか？正義感ですか？あなたの考えですか？はい。それをしている間、私たちはキリストから、神様から離れてしまう危険性があります。イエス様につながりましょう。 命を選びましょう。アメン。イエス・キリストがあなたのうちにおられるんです。そのイエス・キリストによって歩む人生に進んでいくんです。頑張る自分で自分を叱咤激励する、自分が神様に近づいているように感じたり離れているように感じたりする信仰生活じゃなくて、イエス様に憩い、イエス様と共に歩む、イエス様に生きていただく、キリストの人生に私たちは進んでいきたいんです。どうしてか言いますね。イエス様の栄光、神様の栄光を表す生き方が誰ができると思いますか。私、無理です。パスターウェイン、無理です。マザーテレサ、もういないですけど無理です。人間が神の栄光を表すようなことを肉の努力、自分の経験や能力によってもたらすことはできない。それは誰もが知ってますよね、はい、でもクリスチャンはそれをしようとしてしまうんです。そうじゃないといけないというのに捉えられてるんです。善悪の価値観、立法主義、全部そうです。行い主義、人からどう思われるか、人がどう思うか、それによって私たちは支配されてしまってるんです。でもイエス様はそこから私たちを自由にしてくださいました。アメン。アメン。もう二度とそこに戻ってはいけません。あなたは自由です。あなたは愛されています。はい、何が起ころうと、過去に何があろうと、今何が起こってようと、将来何が来ようと、キリストの愛から、神の愛から私たちを引き離すものは何もありません。皆さんアメンですか。アメン。神の愛は変わらないんです。いや、でも罪を犯してしまう、はい、私たちは人間です。アダムとエバも罪を犯しましたか。はい、罪を犯しました。みんな罪を持っています。みんな罪を犯してしまいます。肉にあるものは足りないんです。神を喜ばすことはできないんです。神の御心を行うことはできないんです。上辺だけごまかして人の目にそう見えるように作ろうことはできるかもしれない。でも神様は全部ご存知で、神の前に義とされるものは一人もいないんです。でも神様は私たちのその存在すべてをご存知で、私たちの内側に何があるのかもご存知で、御子イエス・キリストを私たちの身代わりに送ってくださったんです。イエス様が十字架で死なれ、よみがえ、死を打ち破りよみがえられたので、私たちはキリストの勝利に預かることができるようになったんです。皆さん、アメン。信じてますよね。そこに歩んでいくんです。それを自分自身に適用するんです。イエス・キリストによって解放されている私たちは完全な解放の中にいます。これが福音です。これが聖書です。イエス様はすでに勝利を取られました。アメン。そう感じない？そんなふうに思えない？はい。あなたがどう感じるかが大事なんじゃないんです。感情に騙されてはいけません。真理が私たちを自由にします。御言葉が真理です。御言葉の真理に歩むんです。御言葉に自分自身を従わせるんです。あなたがどれほど素晴らしいか分かりません。どれだけ苦労してきたか、どれだけ歯を食いしばって生きて意志が強いか、でもそこが拠り所じゃないんです。私たちはみんな失敗します。人間である以上限界があるんです。私たちの誠実さも愛も信仰も、はい、それが意味がないと言ってるわけじゃないです。でもそれは私たちを義としないんです。私たちを救わないんです。私たちの肉を殺さないんです。どんな修行を積んでも、どんなに断食しても、どんなに祈っても、私たちの行いが私たちの肉を殺すんじゃないんです。御霊が私たちを殺すんです。御霊を送ってくださったのはイエス・キリストです。でもこのように言わせてください。イエス・キリストの十字架だけが私たちを罪と死の滅びから救うことができる唯一の道です。イエス・キリストの十字架によってすでに与えられているその血潮によって私たちは罪に打ち勝ち、罪から自由にされているんです。でもそれを言わせてください。あなたの意思やあなたの信仰や祈りじゃなくて、イエス・キリストが成してくださった御業が私たちを解放したんです。そしてその解放は完璧な完全な解放です。皆さん、アメンですか。アメン。 クリスチャンの方、アメン。はい、そこにとどまるんです。そこに歩んでいくんです。絶対それを手放してはいけません。真理があなたを自由にします。そしてそこに歩んでいくんです。それをお勧めします。ノートの2番目ご覧ください。神に従うとき、人は神と他人と自分自身と和らぐことができる。いえ、でも目の前には戦いがある。もういろんな声が聞こえてくる。いろんな場所で、もうあの喧嘩が絶えない。いえ、周りがどうであってもあなたの心の中を守るんです。そこを管理するんです。私たちが神に従うとき、私たちは神との平和を持ちます。そして神に従うとき、私たちは他の人と平和を持つことができます。いろんな人は言います。いろんなことを言います。いろんなことをやってきます。でも少なくても自分の心の中では、私たちは人との平和を持つことは可能です。そしてこれが一番難しかったりするんですけども、自分自身と平和を持つ、自分自身と和らぐんです。はい、あなたは神にとって特別な存在であり、神によって作られたかけがえのない存在です。そのように自分自身を見て、自分自身を扱うんです。ウェン先生はこういうふうに言いました。親友のように自分を見、親友のように自分に語り、親友のように自分に接しなさい。神様、あなたを愛しておられ、あなたが神との平和を持ち、人との平和を持ち、そして自分自身と和らぐことを願っています。ヘブル書の2章の14節と15節お読みします。そういうわけで、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々。救われていない人たちのことだけを言ってるんじゃないです。私たちみんな悪魔の支配、悪魔の、策略によって利用され、支配されてしまう存在です。でもそれから真理が私たちを、イエス様が私たちを自由にしてくださり、一生その奴隷としてつながれていた、そういう人生、そういう心の態度から私たちを解放してくださいました。イエス様が解放してくださったならば、神が解放してくださったならば、私たちは自由です。真の解放がここにあります。まだ経験されてないならば大丈夫です。必ず神様はあなたをこの奴隷の状態から、圧迫された状態、一生涯つながれてもうそこから離れることができないような、その暗闇からあなたの心を、あなたの思いを、あなたの命を、あなたの人生を解放してくださると信じます。これが真理です。イエス・キリストの救い主の十字架と復活による罪への勝利の力は、あなたを完全な解放へと導いてくださいます。アーメン。私たちは今イエス・キリストに安らぐことができるんです。そしてそこにとどまり続け、そのところで歩むことを神様は願っています。2021年、新しい始まりにしたいですね。内側から変えられたいですね。本物の信仰を体験したいですね。イエス・キリストのなさったこと、十字架の御業の素晴らしさ、奇跡の神の御力を体験する一年にしましょう。神の目的と計画は変わりません。神はアダムとエバを作り、エデンの園に置き、そしてそこを管理しなさい、すべてを支配せよと命じられたんです。皆さん覚えてますか？アダムの前にすべての動物が連れてこられたんです。そしてアダムよ、名前をつけなさい。アダムが名前をつけると、それがその動物の名前になったんです。当時のイスラエルでは、イスラエル、ユダヤの文化では名前ってすごく意味があるんです。 ですから名前を動物の名前をつけるってことはその動物の性質さえも決めてしまう決定力があったんです。すごいと思いませんか。その支配力、その支配権、すべてを治める力を、もう最初の時に神様は計画を持っていらしたんです。で、私たちは生まれたんです。私たちは作られたんです。イエス様のような愛、イエス様のような許す心、神のご性質を、憐れみを示し、人々と調和して生きられるように、神を信じ、人を信じて生きられるような性質を持つものとして、神の栄光を反映することのできるものとして人間を作ったんです。でもサタンが来て、惑わして、その祝福、その、力、権力を私たちから奪い取ってしまったんですけども、神様はそのこともご存知で、私たちと同じように御子イエス・キリストを人として使わせてくださり、同じように苦しみ、悩み、痛みを通って、ルカの、場所を今デボーションで始めてますけども、イエス様が洗礼を受けられたんです。すごいと思いませんか。罪のない方が、ヨハネはびっくりしちゃいますよね。私があなたから洗礼を受けなくちゃいけないのに、私があなたに洗礼を授けなくちゃいけないなんて、はい、イエス様、いいえ、今はそうさせてください。私たちと同じようになるために来られたんです。死ぬことのできる存在として、十字架で私たちの身代わりとなって死ぬために人となって来られたんです。そのイエス様は私たちの痛み、悲しみ、苦しみ、すべてを経験され、それらすべてを背負ってくださり、十字架で命を捧げてくださり、もうサタンが勝利したかのように錯覚したんですけども、とんでもない。ご自身の従順、ご自身のその犠牲によって、全人類、私たちのすべての罪を打ち破り、私たちをその奴隷の状態から自由にしてくださったというのが福音ではありませんか、皆さん。アーメン。もう奴隷に戻らなくていいんです。ノーということができます。いいえ、偽り者、サタンよ、黙れ。私は真理を知ってる。私はイエス・キリストを知ってる。私はもう自分の力で戦わない。イエス・キリストによって生きるんだ。これが福音でございます。はい。そこに私たちは進んでいこうではありませんか。でもそれは頑張ってイエス様を、イエス様につながるんじゃない。もうすでにイエス様は私のうちにおられる。人間を作って息を吹きかけられ、人間は生きるものになった。聖霊によって、神の霊によって、私たちは今神につながり、神と共に生きる存在に変えられたんです。なんかキョトーンとしてる方いますね、お正月3日目ですけども、牧師は暑いですよ。大丈夫ですか皆さん。はい。神様は私たちのうちに生きておられるんです。いや、あなたはそう思えないかもしれない。そういうふうに見えないと言うかもしれない。でも、それが真理なんです。感情じゃない。自分の思いじゃない。人の思いじゃない。周りの反応じゃない。神様が言われたことが真実なんです。イエス・キリストにつながり続けましょう。命の木の実を取って食べるものになりましょう。アメン。本当の平安、本当の安らぎはイエス・キリストの中にあります。イエス・キリストと共に歩む人生は私たちに重荷となりません。誰でも疲れてるなら、重荷を持ってるなら、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげるとイエス様は言われたんです。本当の安らぎがあります。キリストに安らぐ人生です。それが私たちに与えられた信仰生活です。それ以外はありません。このように言わせてください。あなたの人生をあなたが生きなくていいんです。イエス・キリストがあなたのうちにおられ、イエス・キリストが神の栄光を表す最高のあなたの人生をイエス・キリストが導いてくださいます。生きてくださいます。信じますか？この方が命なんです。この方が真理なんです。この方につながることなんです。そこにとどまり続けることです。サタンの攻撃、サタンの誘惑はそこから引き離すんです。善悪の知識の木の実を見させ、 取って食べさせたのもそうです。イエス様が荒野で受けた試練もそうです。イエス様は神だけを礼拝し、神につながることを選びました。でもサタンは、私を礼拝しなさい、この世のものはすべて私が治めている。イエス様はそれに対して反論しなかったんです。でも神を礼拝することを選んだんです。神につながり続けることを選んだんです。今も私たちは聖霊によって導かれて試練を通ります。イエス様がそうだったように、このコロナ禍も同じです。とても長い試練です。暗闇のような試練です。戦いです。信仰のテストです。従順のテストです。イエス様が勝利されたではありませんか。アダムとエバは失敗した、騙されてしまった。私たちも肉で戦えば多分惑わされてしまう、失敗してしまう。でもそこで戦わなくていいんだ。イエス様が私のために来てくださり、私のうちに住んでくださり、イエス様が私に命の道を示してくださり、神につながる道を見せてくださった。イエス様が生きてくださることによって初めて自由を経験し、罪に対する勝利を経験し、神の御心を行い、神に仕え、人々を愛し、人々に仕える力をくださるからです。神につながることです。今年神と共に歩みましょう。イエス・キリストに私たちを通して、教会を通して導いていただき、生きていただき、表すものになれたらなと思います。あなたはいかがですか。疲れてませんか。どうやって生きたらいいかわからない、何を祈ったらいいかわからない、なぜうまくいかないかわからない、はい、一緒に祈りましょう。私たちの努力、私たちの決意、それによって導くんではないんです。神がなさってくださった御業、イエス様が示してくださった、そのことに私たちが信じて委ねて歩むときに、神の奇跡が私たちの人生の中に必ず訪れるからです。お祈りします。神様、今大変な試練、大変な状況の中に人類が、私たちが導かれていることを感じます。この先どうなるか分かりません。再び緊急事態宣言が発せられ、再び経済的な大きな混乱、痛みを経験するかもしれません。私たちは先に何が待ってるか分かりません。健康もストレスを感じ、心も体も疲れ果て、イライラや怒りが周りに溢れて流れてしまうような大変な状況に今私たちは直面しています。私たちの力ではどうすることもできません。肉は肉です。でもイエス・キリストを信じた時から、私たちの古き性質、私たちの古い肉はイエス・キリストと共に十字架につけられたとあなたは教えてくださいました。自分の努力や力で生きなくていいことを教えてくださってありがとうございます。イエス様が道であり、命であり、真理であり、イエス様が私たちに自由と罪に対する弱さに対する勝利を取られたので、今それを受け取ります。でも何よりも主よ、私たちが祝福を受けたいからではなく、あなたが十字架の上で私たちのために血を流し、命を捧げてくださった大きなあなたの愛のゆえに、そして神様が、私たちがイエス・キリストを愛すること、神を愛することを待ち望んでおられ、求めておられ、待っておられるがゆえに、主よ、あなたの愛を受け取り、あなたの愛に応答し、キリストの花嫁として、あなたに愛されているものとして、祝福ではなく、成功ではなく、行いではなく、あなたご自身を今日求めたいと思います。主よ、どうぞあなたを愛するものにしてください。口先だけで愛してるという偽りの花嫁ではなく、また行いとか持ち物とか違うものであなたに愛されたいと パフォーマンスを示す花嫁ではなく、存在自体受け入れられ愛されている神の子として、あなたが愛してくださったように私たちも変わらない真実の愛であなたを愛するものに変えられたいんです。義務感とか恐れとか脇に置きます。こうすれば愛されるかな、こうすれば祝福を受けられるかな、そういう思いで生きるのではなく、すでに愛され完全に受け入れられ解放され、あなたの目に特別なかけがえのない存在として、生きているものとして、主よ、あなたとの関係を立て上げたいんです。あなたの愛に憩います。あなたとの関係に、つながりに憩うものにしてください。そしてどうぞ、自分勝手な道を選び続けるのではなく、あなたに信頼し、あなたに委ね、あなたに生きていただく人生、あなたと共に歩む人生と私たちを導いてください。今年、私たちを通して、教会を通して、奇跡の神であるあなたの道からとあなたの栄光が、この国に、家庭に、職場に流れていきますように。あなたを信じます。自由にしてくださってありがとうございます。解放してくださってありがとうございます。自由の中で選ぶことができるならば、私たちはあなたを愛することを選びます。強いられてでも義務感でもなく、私たちはあなたを礼拝します。あなたに感謝と愛を捧げます。でも主よ、どうぞあなたが生きてください。あなたが私の人生になってください。あなたと共に人生を、生涯を歩むものにしてください。今年あなたに期待します。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。アメン。イエス様の約束は変わりません。神様は最初から私たちをこの地を管理する、治めるものにしてくださいました。イエス様が戻ってくるとき、私たちはまた王としてキリストと共に地を治めるものになります。本当に神様はすべてのことを私たちのために作られ、備えてくださいました。今年も神様の栄光、奇跡の神を信じて共に歩んでいきましょう。神様の祝福が皆さんにあります。